秘密の雲は春を射る金鎖の稲妻で半ばつんざかれた。眠っていた目を覚ましかけた金鎖の後へ浅井くんが行って井上のことでも喋ったら困る。気の毒とはただ先方へ対して言う言葉である。気がとがめるとはその上にこちらからすまぬことをした場合に用いる。困るとなるともう一層上手に出て利害が直接に我が身の上に跳ね返ってくると気に使う。小野さんは宗近くんの顔を見て大いに困った。宗近くんの来訪に対して歓迎の意を表する一点行為の格は、気の毒の輪で尻こそばゆく取り巻かれている。その上には気がとがめる輪が気味悪そうに重なっている。一番外には困る輪が殺す身を流したように際限なく未来に連なっている。そうして宗近くんはこの未来を司る主人公のように見えた。昨日は失敬したと宗近くんが言う。小野さんは赤くなって下を向いた。後から金時計が出るだろうと心もとなくタバコへ火を移す。宗近くんはそんな景色も見えぬ。小野さん、さっき浅井が来てね、そのことでわざわざやってきた。とズバリと言う。小野さんの神経は一度にピリリと動いた。少ししてから、タバコの煙が陰気にムーッと鼻から出る。小野さん、仇が来たと思っちゃいけない。いえ、決して。と言った時に小野さんはまたぎくりとした。僕は当てっこすりなどを言って人の弱点に乗ずるような人間じゃない。この通り頭ができた。そんな暇は薬にたくってもない。あっても僕のうちの花粉に背く。宗近くんの意味は通じた。ただ頭のできた由来がわからなかった。しかし問い返すほどの勇気がないから黙っている。そんな卑しい人間と思われちゃう。忙しいところをわざわざ来た甲斐がない。君だって教育のあるわけの分かった男だ。僕をそういう男と見て取ったが最後、僕の言うことは君に対して全然無効になるわけだ。小野さんはまだ黙っている。僕はいくら暇人だって君に軽蔑されようと思って車を飛ばして来やしない。とにかく浅井の言う通りなんだろうね。浅井がどう言いましたか。小野さん、真面目だよ。いいかね、人間は年に一度ぐらい真面目にならなくちゃならない場合がある。上川ばかりで生きていちゃ相手にする張り合いがない。また相手にされてもつまるまい。僕は君を相手にするつもりで来たんだよ。いいかね、分かったかい。ええ、わかりました。と、小野さんはおとなしく答えた。わかったら、君を対等の人間と見て言うがね。君はなんだか始終不安じゃないか。少しも怠然としていないようだが。そうかもしれないです。と、小野さんは、術投げながら正直に白状した。そう君が平たく言うと、甚だ気の毒だが、全く事実だろ。ええ。人が不安であろうと、怠然としていなかろうと、上川ばかりで生きている軽薄な社会では、かまったことじゃない。人どころか自分自身が不安でいながら、得意がっている連中もたくさんある。僕もその一人かもしれない。知れないどころじゃない。確かにその一人だろう。小野さんはこの時初めて積極的に相手を遮った。あなたは羨ましいです。実はあなたのようになれたら結構だと思って始終考えるくらいです。そんなところへ行くと僕はつまらない人間に違いないです。 愛嬌に調子を合わせるとは思えない。上顔の文明は破れた。中から本音が出る。焦然として誠を帯びた声である。